平谷祐希の夢は育つ。皆様こんばんは。パーソナリティの平谷こと平谷祐希です。皆様の貴重な時間をラジオを聞きながら一緒に過ごしてくれてありがとう。この番組のタイトル、夢は育つ。夢を追いかけたり、夢を叶えようと気分が重くなっていないですか？いっそのこと育っていくと思った方が応援もしやすいし、みんながハッピーになります。同じ日は二度と来ない。同じ時間も二度とありません。風を肌で感じる。何月何日というある日の温度、気持ちの浮き沈みで見える景色や感じる音まで変わってきます。同じ言葉ですら成長すると重みを増したり、後から優しさに気づいたり。番組のタイトル、夢は育つ。夢に必要なのは一生懸命に育てること。大切なものは目に見えない、心で感じてほしい。今手に汗握るほどワクワクしてますか？命をかけて守りたい仲間がいますか？失敗と反省の繰り返しで心が折れそう。それが夢です。ごくたまに奇跡でいいことがあるけれど、圧倒的に苦しい日の連続。でもそれは全部夢のエネルギーで、実はそんな日こそ誰もが目を引くことにキラキラ輝いていて、だから応援してくれる仲間も増えて、実はかけがえのない時間を過ごしていることをあなたに伝えたい。その時は一生懸命すぎて気づかないけど、大切な言葉や生きていく上でかけがえのないもの、すべて夢が教えてくれるんだよ。夢を叶えるまでのそうした経験こそが夢だから、叶える前も叶えた後もいつまでも夢が続いていく。ヒラニーも叶えた夢、破れてしまった夢、新しい夢、ちょっと保留の夢、夢とともに今も生きています。あなたの夢は何ですか？いつかヒラニーに話してごらん。リスナーの皆様の夢と幸せを願って心を込めてお届けいたします。番組スタートです。この番組は音を一番大切に生きていく心、株式会社ファーストサウンド、学校では教えてくれない人から教わる大切さ、平谷祐希の俳優アカデミー、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。はい、皆様こんばんは。寒いですね。大丈夫ですか？なんで寒いんですかね、これ。もうね、温暖化温暖化って、なんで寒いんだろうって本当に思いますけれども、まあ冬ですね。もうね、あったかい格好をして これね、結構こう最近ね、年のせいか腰とかね、こうふくらはぎがこう気をつけないとね。いや、だんだん皆様がこう階段で辛いっていうのがね、わかる年頃になってきましたけれども、まあその元気にね、体を温めて過ごしてもらいたいなと思います。今日はもうだいぶね、こうコロナもどうなんですかね、こうまあ世の中がこうなってるから、今ゲストをこう抑えてるんですけれど、本当は第4週はゲストをお招きしていろんな話をしたいなと思うんですけれども、まだ今日は一人でフリートークをしていきたいと思いますので、皆様お付き合いください。今日はですね、なんかこうやっぱり新年迎えて皆様と話していきたいというか、やっぱ自分なんか最近自分の生徒が可愛すぎねってなんかこうツイッターとかがすごい流行って、みんなこうツイッターに上げるわけですよ。いや、めちゃめちゃそのやっぱりその、まあ、アイドルとかだったりとかしてもみんな上げるじゃないですか。それがもうすごい可愛い。これなんか、いや本当にこう可愛いのかなっていう、このなんだろう、親バカで可愛いって言ってんのか本当に可愛いのか分かんない。なんかレッスンとかも可愛いと歌うじゃないですか、全部うまく聞こえる。なんかそういうのありませんか皆さん。なんか好きな人はなんか全部よく聞こえるのと一緒で、これ自分の教え子に甘くなってんじゃねっていう危険な状態になってるか、ちょっとね最近こうみんなすごい、冬のせいもあんのかな、なんか可愛いなと思って。でもなんかそういうあれなんで、なんだろう、ディズニーランド行ったらミッキーが可愛いっていう、ちょっとそういうゾーンでなんか教え子可愛くねって、昔以上にね、こう現場に行く写真とかすんごいみんな可愛くて、アプリのせいもあんのかな、なんかすごいなあ、あれみんな見たらストーカーになっちゃうなっていうぐらい、まあ可愛かったりかっこよかったり、みんなよく写真が上手だなって思うんですけど、まあそんな親心がバカ親になってる今日この頃ですけど、だからあんまりね、こう目開けて聞くと可愛いと思って上手くなっちゃうから、目つぶってね、こう歌聞いてチェックしたりとか、いや本当にしますよ。なんかね、危ないね。冬のソナタの四様現象かな、古い四様知ってるか、四様まだ生まれてないとかかもしれない。まあそんなこんなで、まあそういう今日この頃は過ごしてるんですけれども、今年のね僕の目標言ったんですけど、この3つの際ってことで、まあ再会、再演、皆さんとライブでねまたお会いできたりとか、ボイトレでお会いしたいっていう思いがまああるんですけど、これは絶対になんとかしたいなと思うんですけど、僕はなんかみんなすごい、なんですかね、大学の教授のマダムとかが、マダムって言っちゃいけないか教授のお姉様とかがいるから、なんかすごいこのコロナは危ないのよって言われて、だから本当に気をつけて、そういうのみんなが集まるのはね徹底してやってない、自分もなんか危険だと思いますね。軽く見てるとやばい時もあると思うんで、いつ本当のなコロナみたいなのが本当のねやつになるかもしれないし、今のが嘘とかじゃなくて感染力の強いものに切り替わるかもしれないから、自分はすごい気をつけようと思ってます、様子を見ながら。でもね、ライブしてる人見るとすごい羨ましいし、若者たちとかはそんなにだとしたらなんかね頑張ってライブとか続けてほしいなっていう思いもあるけれども、やっぱ年配者とかに移して命を奪われるんだったら気をつけようって思いはすごいあって、でもボイストレーニングとかでもう会わないと3年会わなくなるから会いたいなっていう思いがあって、一応ボイストレーニングかボイトレカーっていうのを自分で作る申請をして、通ればその人たちを迎えに行って車の中でボイトレしようかなっていう設備を今ね制作しているところでございます。でも、ね、なんかしようかなと思ってまだ公民館とか空いてないんですよ。カラオケボックスもなんかちょっと危ないっていうか、いつ閉まるか、うーん、だからボイトレかいいでしょ。それで回ってドライブしながら歌っ最高でしょなんか山とかでこう景色見ながら、夕日を見ながらね、太陽に吠えろとか歌ったりとか、なんか夕日を見ながらルパン三世歌ったりとかしないかなんか空港に行きながらテレサ・テンとかね、なんかわかんないけど、そういうのをみんなやりたくないかでもなんかそういうなんかしないとなと思って、 新しいかなと思って、一応申請はしてますけど、審査が通るか分かりません通ったら皆さんに教えたいと思いますけど、まあそれは頑張ってますけど、もう一つのね、この才能開花、今日はねこの話を、もう一個は再上陸って言ってラスベガスとかパリに早く行きたいなとか、なんかそういうのがね、なんか飢えて、やっぱりね違うんですよラスベガス。今はなんかハワイみたいになっちゃったんですけど、ちょっと昔のラスベガスとか本当に怖くて、やっぱりね海外っていいですよね。あ、なんだろう、安全じゃないのがいいのかな、なんて言うんだろう、周りに興味がないっていうか、自分を持ってるっていうか、あの空気感、いや早く触れたいんですよね。エンターテインメントも素晴らしいし、厳しい世界なんでしょうね海外は、日本と違ってやっぱ甘さがないっていうか、やっぱそういうのに早く触れたいなっていう再上陸。でも今日は才能開花について話したいと思います。やっぱね才能開花っていうことで、自分の才能開花もなんですけど、今日は若者たちに、若者たちって言ってなんかおじいちゃんみたいになるけど、若者たちにメッセージを送りたいと思います。もう僕のね、生徒たちもだんだん躍動してきて、去年はこう千葉ななきさん、ななちゃっていう方が TikToker で200万人ぐらいフォロワーいて、ヤンジャンの表紙になって、なんかもう出会った頃、今思い出したんだけど、そうなんか一緒にねこっちに東京出てくれた時に、確かにメイドカフェに行きたいって言って、そんな恥ずかしいよ、行きたくないよとか言いながら一緒に連れてって、なんか4人ぐらいでね生徒とメイドカフェ行った記憶があるななんかそう、その頃まさか、でも今はこうやってヤンジャの表紙になってね、ヤンジャの表紙っていうと本当に綾瀬はるかさんとかガッキーもそうだし、ドラマとかの道をねぜひ行って、本当になんか世の中の人たちに癒しを与えられるような、そしてできたら大谷翔平と結婚してお金持ちになってお金回ってこないかなっていうねそういう、でも夢ですよね、そんなの考えられないもん。努力しましたね。他の生徒たちもまだいっぱいいて、まあ本当に活躍してるんですけど、いつも見守ってます。はい、発表できるようになったらしたいと思いますけれども、そういう生徒たちにね、一番最初に僕言うんですけど、引き寄せの法則っていうのが世の中にありますと、まずこれをみんな早い段階で理解してくださいって、まあ、俳優のレッスンとか歌のレッスンの、ね、一番最初に言うんですよ。で、引き寄せの法則って何なのかっていうと、まあザ・シークレットっていう本があったりとか、まあ、いろいろあるんですけれど、まあ僕流に解釈すると、なんか簡単に今言うとね、言葉のニュアンスやイメージをしっかり深く捉えて増幅してアウトプットすること。なんかみんななんか漠然としてるんですよね、幸せになりたい。でも幸せって一番難しくないですか。自分が幸せってことは誰かが不幸になる可能性もあるし、なんか例えば自分がね、その役主役になりたいったら主役になれない人も出るわけでしょ。でも主役になれない人と親友かもしれないわけじゃん。ただ主役を蹴落とすわけで、その親友を。ただ幸せかっていうとまたそこ微妙じゃない。だから幸せになりたいっていうのって結構漠然すぎて叶わないっていうか、引き寄せになんないんですよ。してなんかね、美味しいもの食べたいって言っても、美味しいもの食べたいって美味しいものを食べに行く、でもね本当に美味しいものって美味しいねって言い合える人がいないと、一人で美味しいもの食べても何も美味しくないの。じゃあなんだろう美味しいものってなって、深いんですよ。だから幸せって、だからまず言葉のイメージ、すごいちゃんとしっかりビジョンで持ちなさいっていうこと。お金持ちになりたいならお金持ちになりたい、主役になりたいなら主役になりたい、仕事が欲しいなら仕事欲しい、有名になりたいなら有名になりたいね。NHK にドラマに出て親を喜ばせたいなら、もう NHK のドラマ朝ドラに出て喜ばせたい、レコード大賞取りたいって、しっかりやっぱビジョンを持ってね、やっぱり生きていく。大谷翔平さんもそうですよね。なんかずっと人生プランを立ててね、ああいうのすごい大事。急に夢は叶わないですよ。だからまずはここではこうなって、ここではこうっていうのをしっかり持ってやってほしいって、それがまずねやるんですよ。して今一番言いたいのは、 もっとね、植えろと。植えが足んない。なんか植えるってこう感性を高める楽しさがあるんですよ。今なんかもっと植えろと、植えてることは楽しいぞっていうことをね、 CM 明けにまた話したいと思います。一旦 CM 行きます。
本気でやれ、もっと欲張れ。平井祐希の俳優アカデミー。音は聞くな、感じろ。
悔しがるんじゃなくて、もっと植えろ。
努力してもさ、手に入らないもの、それを手に入れろ。大切なものは自分で見つけろ。
株式会社ファーストサウンド代表の檜山初音です。声って温度で相手に伝わると思うんです。輝くような声、愛情の伝わる声とか、大切な人の輪にいるあなたの暮らしに合った声をプロデュースしたい。ファーストサウンド公式ホームページをご覧ください。
はい、今ねこの CM もね、ちょっと自分で作って植えろと呪術回戦の真似してやってるんですけど、本当はねもうちょっといい声なのかも。なんか今あえてちょっとオンラインの人のためにちょっとスマホで録音して、ちょっと自分の精度の声で やりたくてね、どこまで音質かなと思って撮ったけど、やっぱスマホだとね限界があって、でも伝わるかな、言いたいことは。音質のクオリティはやっぱり聞く人は聞いたら分かっちゃうけど、でも今の時代、そのスマホで撮って LINE でピッと送ってとか、なんかそれで CM にできたらすごいいいなと思って、ちょっと試しにやってますけど、まあ思いが伝わればいいなと思いますけど、今植えろっていうことでね、やっぱ植えてることってすごいいいことだと思うんですよね。一番悲しいのは満たされないってこと。満たされてない人、植えるのはすんごい楽しいですよ。もう何でも飢えてる、ハングリー精神っていうのかな。飢えろって、もう今の若者たちもう満たされすぎて飢えが全然足んないんですよ。飢えてほしい、もっともっともっと、なんか貪欲に幸せにとか、なんだろう、飢えってなんだろう、これってって言った時に、やっぱりなんだろうな、一番簡単に言うと、こうやっぱ好きな人ができたら、こう彼女にもっと会いたい、もっと一緒にいたいね、これいいじゃないですか。もっと一緒にいたい、飢えてますよ。でもなんかこう一緒にいてもなんか楽しくないな、これ満たされてないなんか悲しいじゃないですか。なんかこう飢えるっていう感じ、なんか飢えてるから生きていけると思うんですよ。難しい、戦後とかもそうなんじゃないですかね。もっとなんかっていう、そのもっとなんかっていうのが今の時代ちょっとなんか恥ずかしいことみたいな、なんかなってるのかな。みんなそれぞれあると思うんですけど、まあこの飢えっていうのが、まあ、引き寄せの法則とかで言うと、まあ、本当に自分が思ってることなんて脳みそで考えてることなんですよ。まあ言っちゃえば、本当に思いっていうのは自分でも分かんないもの、そこに早く気づいてほしい若者たちは。でじゃあ自分で気づいてないものをどうやってアウトプットするのっていう話になるんだけど、赤ちゃんとかね、思い返してほしいの。もう一番最初にこれもレッスンに言うの、赤ちゃんって喋れないでしょ。生まれてきて、ああお腹の中疲れたよ、ちょっと寝たいとかっていう赤ちゃん絶対いないの。もうおぎゃーしか言わないの、おぎゃーしか言わないけど、見て生まれてきた時のあのみんなの目の輝きの感動、生まれてきてくれてありがとうってみんなが言う赤ちゃんに、おぎゃーしか言ってないのにだよ。そして子育ての時もまだ何ヶ月とかの時もおぎゃーって言っただけで、お腹空いたのとか、おっぱいいらのとか、何トイレとか、おしっこしたのとか、みんなね助けてくれるあの生命力、おぎゃーって泣くだけで、声出すだけでみんなが笑顔になったり、あれが全員持ってたの昔、みんな持ってた。 でも言葉を覚えてなくなったの。もちろん持ってる人もいる、未だに。でも若者たちに言いたいのは、言葉なんかいらないの。本当の思いがちゃんと声に乗ってたら人に伝わる。だから自分がどうなりたいか、飢えてることを言葉にしなくていいから、飢えを持って話っていうか声に出して人とコミュニケーションを取ってもらいたい。それは相手は感じ取って、きっとあなたをね応援してくれる。それをね今の若者に言いたい。もうお腹空いたとかって言わなくても、なんかおごってくれるって多分その若者がお腹空いてるの伝わるもん。しても伝わる人に出会ってほしい。仕事だってそう、応援したくなるもん。あ、知り合いに誰かいないかなとか、なんかじゃあそうするためには何がしなきゃいけないかって、飢えなんだけど、飢えるためにはやっぱね、親ガチャじゃないけど、やっぱりある程度のところに行かないと飢えないんですよ。だから知識もそうだし、環境もそうだし、努力もそう。ただなんか何かないから、あ、何もねえな、欲しいなってなんないんですよ。欲しいものができるから飢える。じゃあ欲しいってなんで思うのって、感動したりとか、その場に行こうとして見たりとか、出会いとか、出会いにその時に気づける感受性、やっぱそういう、じゃあこの感受性は何でかっていうと、やっぱりね、生きていく上で感謝したりとか、徳を積んだりとか、いい行い、やっぱ感謝すること、食事の時もやっぱ命を食べてるとか、やっぱいろんなことがあると思うんですよ。いろいろ生かされてるとか、自分には必ず、人には使命があると僕は思ってます。必ず生まれてきた理由があるんで、そこにどんな時でも行くんだって。この間なんか前で言った、なんかお嬢さんが言ってたけど、まあなんかそういう人は絶対そこに、苦しい時も必ず収まるところがある。だから頑張って生きるんだよっていうか、もう普通に生きてればなんか心配することはないと、全部自然の摂理、そこに向かっているんだよって。だからきっと今悩んでる人とかも、だからもっと飢えて、自分の思い、これが好きだとか、これが嫌いだとか、悲しい時は泣けばいいし、楽しい時は笑えばいいし、怒ってもね喧嘩すればいいし、それをね、感情を殺して、やっぱり大人たちがね、もう自分もだけど不甲斐ないから、みんな子供たちが我慢してね、お金の心配もかけたりとかして、のびのび暮らせてないし、のびのびさせられてないし、やりたいことやらせてられてないよね。だから子供には負担があると思うけど、今こうやって話とかも、このラジオもね、ただで聞けるし、インターネットとか YouTube でも、もうただで素晴らしいものが見れたり聞けたりね、お金がなくても目覚められる感性が、なんか高められるところがあるから、そこで、それでなんていうのかな、小学校とかをもう我慢して、とりあえずきっと使命があって、きっと何か迎えに行ったりとか絶対あるから、なんかそれを信じて、やっぱ最後に、今番組の最後で見てるけど、テネルセコンフィアンサ、これは僕が高校の時に南米に留学した時に、向こうの監督コーチに言われて、信じろと、自分を信じる気持ちが日本人は足りないんだと、自分を信じること、自分の勇気をもっと信じろと。やっぱり最後戦うのって、まあ、大きな舞台、自分も松山バレエ団とかでやった時も、やっぱり舞台に出るの怖い、それからあの照明なんもないからね、3000人とか1万人近くのホールとかで、最後の背中を押すのって結局自分を信じて、グッ、それを信じられるのは努力だったり、なんか自分のなんていうのかな、限界を知ったり、いろんななんか支えてくれる仲間。今言いたいのは、やっぱり苦しい時とかにどういう人が、自分が例えばね、表彰とか、まあ死ぬ時とかでもいいですよ、どういう人が目に浮かんでね、心でありがとうっていう人がいるかな。もしもそれが いないんであればいるような生活に切り替えて、なんかこうありがとうって言いたい人が増えるような人生の生き方を、今はそんなことできないかもしれないけど、ちょっと物心ついてねできるようになったら YouTube とかでもいろんな意味で問い合わせとかもできるし、メールもできるから、探して若者たちは切り開いていってほしいなと、若者じゃなくても頑張ってほしいなと思います。アヒラニーからのメッセージでした。はい、エンディングのお時間です。今期のエンディングは有沢美和プロデュース、2021年5月デビューの5人組アイドルグループカルティア。ギリシャ語でトランプ、切り札のような存在になりたいという願いを込められているそうです。トランプのスーツになぞらえた衣装デザイン、儚くも繊細なピアノにビート感あふれる楽曲にも大注目のアイドルカルティアで雨降って透明です。いやー、もうあっという間にもう僕の熱いメッセージ皆様に届いてくれたら嬉しいなと思います。もうね、冬1月ってこう寒いからね。でもね、こうこのね、空気とか星とかって一番好きかな、ヒラミーが。なんか寒い時ってなんだろう、あの稽古場の寒さ、暖房が効くまでのなんだろう、修行してる感じになるんだよね。一休さんかって分かんないけど、なんか寒い時って修行する感じに皆さんなりません？なんかあったかいとなんだろう、あの別に修行、なんか寒いってきっとなんか心の位置が分かりやすいのかな。あ、ここにハートがあるっていうか、なんかすごい感情の動きがすごい分かる。だから今なんていうか、相手の心もね分かりやすくなってるから、うん、なんかもっとね。でもね、マスクとかがねなかなか取れないとね、みんなマスク美人だからねマスクってこれいつ取れんのかな。でもあれなんかちょっとハードル高いっすよね、マスクしてると。やっぱり下の顔見えた方が話しやすいよね。なんだろう、早くマスクも取れてね。どんぐらいなんだろう、わかんないな。子供たちにどんだけ影響あるんだろう、あのマスク生活が。大人たちでも相当影響あるから、子供たちもっとあるよね。だからどういうことになるかわかんないけど、でもヒラ兄が考えてるのは、もうね、100年間ねこういうことなかったの。ペスト菌になったのって、100年前、もしもあったとしたら。それはね、98歳のね金子よし子さんが言ってるから間違いない、僕の同期のね。だから私はペストでもペストを尽くすとかってなんか言ってたから、なんか元気な、ね、人なの、ね、その人が言って間違いない。でもね、この100年に1回の出来事、これって何か生まれるチャンスだと思うんですよ。僕も何か生みそうな感じがする、今までになかったこと。だって今までなかったんだもん、この状態だから。すごいものを自分でも作ってなんか生まれるかなって、そういう前向きな気持ちはすごいあります。大震災の時もそうだったし、東日本のね。だからそれで教え始めて、今こうやって皆さんと出会えたし、だからこのコロナを打ち勝って、なんか素敵なことを、なんだろうね、でもそんな予感がしてます。だからみんなも100年に1回のことだからね、一緒に頑張っていきましょうね。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。テネルステコンフィアンサー。そうやって僕らはゼロになる。
軽い目まいという鬱で滲む水彩画の空。